告白であり、また証でした。彼らはどうしてこの確信を持つことができたのでありましょうか。御言葉に頼ったからです。御言葉を神の御言葉として受け入れ、自分のものにしたからです。イサヤ書の4章3章という言葉も、確信を与える言葉ではないかと思います。1095ページになりますが、4章3章の一節です。だが今、ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。この言葉はもちろん我々一人一人のためにも書かれた言葉です。私たち一人一人はこの言葉を自分のものにすることができるのです。頭を下げて、わかった、ごめんなさい、許してください、憐れんでくださいと祈った人は、私は主のものです、主は私のようなものをあがなったと信ずることができるのです。マタイでの9章の2節に、同じ、内容の言葉が書いてあります。9章の2節です。すると人々が中部の人を床に寝かせたままで身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、来よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われた。こういうふうに言える方はもちろんイエス様しかない。なぜならばイエス様だけが罪の問題を解決してくださったからです。しっかりしなさい、来よ、あなたの罪は許された。この中部の者の人生はその瞬間から完全に変えられたのです。今まで知らなかった世界を知るようになって、今まで知らなかった喜び、また平安を持つようになったからです。ヨハネ伝5章の24節も一箇所ですね。166ページです。5章の24節です。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。私は裁きに遭うことがない、永遠の命を持っているから、これこそが私たちの確信であり、だからこそ私たちは安心して将来に向かうことができるのです。いかにして叱るの子となることができるのでありましょうか。まず第一番目は、自分の滅びゆく状態を認め、告白することであり、それから離れることです。第二番目は、主の言葉を信ずることです。何も感じなくても、ピンとこなくても、理解することができなくても、私たちは御言葉を信ずることができます。主は嘘つきではないからです。それから次の一歩は、あなたの罪のために尊い血潮を流してあがなってくださったイエス様に感謝をすることです。しかも感情的にそうするのではなく、聖書に書かれている神の御言葉のゆえに感謝することが必要なんです。感謝することは結局信仰の表れです。感謝する人は自分の救いのために、感謝する人はすなわち信ずる人であり、救われている人です。最後の一歩は、イエス様を隠さずに 恥ずかしがらずに、どこででも公に告白し、証しをすることです。ローマ書の七章の九節、よく引用される箇所ですけれども、280ページです。280ページです。9節からを読み出します。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信ずるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあがるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。いつも何があっても覚えていただきたいことは、大切でないなのは我々の考えている子供ということです。大切であるのは、注意説に書いているように、聖書は何と言っているのかということなんです。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。中三節、主の皆を呼び求める者は誰でも救われると。これこそが福音書のものです。最後の第3番目の質問は、昼のことは一体いかなるものなのでしょうか。第1番目は目を覚ましているものです。第2番目は慎んでいるものです。第3番目は完全装備しているものです。昼のことは眠っているものではなく目を覚ましているものです。酔うものではなく慎んでいるものです。無防備なものではなく完全装備しているものです。テサロニケ第一の手紙5章に戻りますと、6節によると、光のことは目を覚ましているものであり、慎んでいるものであると書いてあります。すなわち、イエス様を待っているものです。彼らは望みと喜びに満たされているのです。また8節によると、胸跡と兜を身につけているものであると書いてあります。すなわち、非常によく装備しているものです。まあ、ここで胸当てとは、イエス様を信ずる信仰と、イエス様に対する愛との胸当てであります。自分により頼むことをしなくなり、すべてを主により頼むことをしなくなると、そしてすべてを主に、まあ、委ね、何者にも増してイエス様を第一にし、まあ、誰よりもイエス様を愛する者だけが完全な装備をしているものであり、まあ、いかなる敵に対しても立つことができるものです。またカブトとは、イエス様が必ず来られるという確信と喜びのカブトであります。イエス様は今日来られるかもしれないという待ち望みを持っていないもの、すなわちそのようなカブトを身につけていないものは、夢屋でいられたり、刀や槍で傷つけられやすい非常に危険な状態にあるわけです。まあ、これらの武具、すなわち 胸当てと兜とはまさに主の賜物以外の何物でもありません。しかしあるよる賜物は同時にその中に一つの型やろは使命を宿しているのです。賜物はいつも目的を持って与えられるものです。目を覚ましていなさい。慎んでいなさい。眠っているものは意識ありません。したがって近づく危険を感じ取ることができず、戦いを放棄してしまっているのです。酔っ払っているものは全く無防備の状態に置かれています。私たちは絶えず目を覚まして